第11課9月3日から9月10日試練の中で待つ。9月3日安息日午後、暗唱聖句。しかし御霊の実は寛容である。ガラテア 5-22 口語訳。これに対して、霊の結ぶ実は寛容です。ガラテア 5-22 新共同訳。今週の聖句。ローマ 15-4-5 ローマ 5-3-5 サムエル記上26章詩編37-1-11。今週のテーマ。ある科学者が4歳児とマシュマロの実験をしました。科学者は子供たちにマシュマロをいつ食べてもいいが、用事を済ませて戻ってくるまで待っていればマシュマロを2つあげる。と言って部屋を出ました。科学者が部屋を出た途端にマシュマロを口に押し込む子供もいれば、じっと待っている子供もいました。そしてその行動の違いが記録されました。科学者がその後この子供たちを10代になるまで追跡調査したところ、待つことができた子供たちは、より順応性に富み優秀で、待てなかった子供たちよりも自信を持つようになったというのです。この結果から、人間の性格の中でも、忍耐は他の要素より大きな影響を与える、より重要な要素であると言えるでしょう。それが、事実であるとすれば、主が私たちに忍耐を養うように命じておられるのも不思議ではありません。今週私たちはすべての試練の中でも最も厳しい試練の一つについて学びます。それは待つという試練です。今週のポイント。私たちは時になぜ長い間待たなければならないのでしょうか。このような試練を経験する中で、私たちは忍耐についてどのような教訓を学ぶことができるでしょうか。9月4日、日曜日。忍耐の神。問1、ローマ 15-4-5 を読んでください。これらの聖句からどのような発見があるでしょうか。私たちは通常本当に欲しいものがあったり、約束されたものが手に入らなかったりすると我慢できないものです。長い間欲しかったものが手に入って、と満足できることもよくあります。私たちは欲しいものがあっても、それがなかなか手に入らないと間違いなくイライラしたり我慢できなくなったりします。そしてそのような状態にあるときは、ほとんど心に平安を保ち神に信頼することはできないのです。待つことには痛みが伴います。待ち焦がれる、詩編37-7と訳されているヘブライ語は、大きな痛みとなる。震う、揺らす、深い悲しみとなる、といった意味を持つ語から来ています。 忍耐を学ぶことは簡単ではありません。それは時にまさに試練のただ中にあることを意味します。問2、詩編27-14、詩編37-7、ローマ5-3-5を読んでください。これらの聖句は私たちに何を語っていますか？忍耐は何を生むでしょうか？私たちの待っている時の態度は次の二つのどちらかです。待ち望んでいるものに意識を向けるか、それらのことを御手に収めておられる方に目を注ぐかです。何かを待つときに重要なことは、どれだけ長く待ったかではなく、どのように待ったか、つまりその姿勢です。もし私たちが主に信頼し、私たちの人生を主の御手に置き、私たちの意思を主に委ねているなら、たとえ一時的にそれを信じることが難しくても、主が私たちにとって最善の時に、私たちにとって最善の方法でそれをしてくださると信じることができるのです。あなたは絶望的になりつつも待っていることがありますか？あなたはどうすれば神と神の時にすべてを委ねることを学ぶことができるでしょうか？あなたの道を完全に主に委ね、主に従うことができるように祈りましょう。9月5日月曜日、神の時に。問3、ローマ5-6、ガラテヤ4-4を読んでください。これらの聖句は神の時について何を語っていますか？これらの聖句でパウロはイエスはその定められた時に正確に私たちのために死ぬためにおいでになったと語ります。しかしパウロはなぜそれが正しい時であったのか、その理由は述べてはいません。これらの聖句を読んで、なぜイエスは罪に対処するために数千年も待たれたのだろうか、なぜ宇宙はこれほど長い時をかけなければ罪の恐ろしさを理解することができなかったのだろうか、と不思議に思うのは自然なことです。私たちはまた、なぜイエスは再臨を待っておられるのだろうか、と問うでしょう。主は、なぜ私の祈りに応えるのを、こんなにも長く待たれるのだろうか、と問うかもしれません。問い4。例えば、メシアとしてのイエスを指し示す、ダニエル書9-24-27の70週の予言について考えてみましょう。この時はどれほど長いものでしたか？あなたはこの予言から、人には長い時であるかもしれない神の時のうちにあることについて何を学ぶことができますか？私たちが時を待つのには多くの重要な霊的理由があります。第一に、待つことは私たちの注意を世の物事から離し、神ご自身に向けることができます。第二に、待つことは私たちの動機と願いを はっきりと描き出してくれます。第三に、待つことは私たちの霊的なスタミナとも言うべき忍耐を養います。第四に、待つことは信仰や信頼といった多くの霊的力を開発する扉を開きます。第五に、待つことは神がその大きな絵のパズルに他のピースをはめることができる機会となります。第六に、私たちは決して待つべき理由を知ることはできないでしょう。したがって私たちは信仰によって生きることを学ばねばなりません。あなたは待つことの理由を他にも考えられますか？聖書の中に、神はあなたのためにも、例えばアブラハムとサラに与えられた約束の子のような、その時にかなって働いてくださると信じる助けとなる霊を見つけることができますか？同時に、ずっと前に答えられていたはずの祈りを自分が遅らせてはいないだろうかと自問してみてください。9月6日火曜日、ダビデ、待つことの実物教訓。サムエル記上16:1-13に、王としてサムエルから油を注がれた少年ダビデが登場します。しかしながら、彼の父エッサイの牧場からエルサレムの王座までは長い道のりでした。彼は幾度となく試練のただ中にいると感じたことでしょう。まずはじめに、少年ダビデはサウルの不安を癒すために音楽を奏でるよう召されます。サムエル記上16章。後に彼はゴリアトを殺した英雄になります。サムエル記上17章。そして命を狙われて逃亡した多くの年月が続きます。サウルとその息子ヨナタンは二人ともダビデが次の王になる運命であることを知っていました。サムエル記上23:17、24:20。しかしダビデはその神が定められた運命に先んじては何もしませんでした。事実、彼は明らかに反対のことをします。サウルが彼を殺そうとした時でさえ、ダビデはサウルの王位の足を切り取りますが、そんなことをすべきでなかったと後悔します。サムエル記上24:5-7。サウルは再度ダビデを殺そうとしますが、ダビデはその好機にもサウルを殺すことを拒みます。サムエル記上26:7-11。問5、サムエル記上26:1-11を読んでください。ダビデはなぜサウルを殺すことを拒んだのでしょうか？このことは私たちの人生のための計画に基づいて、神がなさる方法について、どのような原則を教えていますか？問6、次にサムエル記上26:12-25を読んでください。サウルを殺すことを拒んだダビデの行為は、サウルにどのような影響を与えましたか？ この出来事は神を待つことによる重要性について何を教えているでしょうか。ダビデの王座への道の全体はおそらく次のように要約できるでしょう。神がまだお与えになっていないものを横取りしてはならない。神の賜物は神の定められた時にその御手から受けるということが最善です。そのために非常に長い間待たねばならないかもしれません。もやしは数時間で成長します。一方、奈良の木は何十年もかかって成長します。しかし、強風に吹かれる時にも、その木は倒れることはないのです。ダビデはいとも簡単にサウルを殺すことを正当化できたでしょう。しかし、彼の行為は、神にある真の信仰を物語っていました。今、あなたが待っていることに、この模範をどのように当てはめることができるでしょうか。9月7日、水曜日。エリア、性急さの問題。カルメル山頂での決定的な対決は終わりました。列王記上18章。天から火が降り、すべての民は真の神を知り、偽りの預言者たちは殺されました。神の正しさが証明されました。当然、彼の霊的な力は強くなったと考えることでしょう。しかし、彼は突然、彼を恐怖に陥れる知らせを聞いて死を願います。列王記上19-1-9の残りの物語を読んでください。最後の節の言葉は特に気になります。主の言葉があった。エリアよ、ここで何をしているのか。列王記上19-9。結局、エリアは恐れて逃げ、そして間違いを犯した自分に気がつきます。問い7。カルメル山でのこれほど力強い主の介入の後、エリアは信仰と真理に満ちていたはずでしたが、殺されるのを恐れて逃げます。この悪い模範からどのような教訓を学ぶことができますか？この物語は重要な教訓を教えています。私たちは性急にことを判断するとき、容易に間違いを犯します。エリアの場合、彼を襲った恐れが彼を混乱させ、生まれなければよかったのに、と願いながら、彼は荒れ野へと急ぎ逃れます。しかし、私たちを神のご計画からそれるように急がせる原因は他にもあります。問い8。次の聖句を読んでください。創世記16-1-3。民数記20-10-12。詩詩記14-1-3。マタイ20-20-21。ルカ9-52-56。使徒言行録9-1。ここに登場する登場人物を、神の御心の外へと 急がせたものは何でしたか？野心、怒り、激情、信仰の欠如、あるいは主のための熱心と言われるもの。このようなものは私たちに容易に性急な誤った判断をさせます。この危険に対して免疫のある人はいません。鍵となるのは神の善意と憐れみに信頼する信仰です。私たちが知っている神は私たちを愛し、私たちの最善を望んでおられます。信仰は賜物ではありますが、それは養われ、育てられ、そして用心深く守られねばなりません。9月8日、木曜日。主を喜ぶことを知る。主に自らを委ねよ。主はあなたの心の願いを叶えてくださる。詩編 37-4 あなたがずっと願っていたことが叶ったと想像してください。詩編 37-4 は素晴らしい約束ですが、心の願いが叶うことが主を喜ぶための条件にもなり得ます。では、主を喜ぶとは何を意味するのでしょうか。詩編 37-1 から11を読んでください。詩編 37-4 の文脈を知れば、あなたは少し驚くかもしれません。ダビデは神と彼に敵対する人々に囲まれてこれを書いたのです。普通、人が私たちに敵対する時の自然な反応は、怒るか、自分を正当化しようとするかです。しかし、ダビデは異なる助言をしています。問9。ダビデは次の節で、この状況の中で神の民にどのような助言をしていますか？詩編 37-1、詩編 37-5、詩編 37-7、詩編 37-8。問10。詩編 37-4をもう一度読んでください。これらの聖句に共通する文脈に照らすとき、主を喜ぶとは何を意味するのでしょうか。ダビデは異なる表現で何度も神に信頼せよと繰り返します。主に信頼し善を行え、苛立つな。なぜなら神はあなたの神だからです。そして神は今もあなたのために働いておられるのです。あなたは自分で責任を負ったり解決したりしなくてもよいのです。天父が責任を負ってくださるのです。神に信頼しましょう。神に完全に信頼しましょう。ダビデはこの文脈の中で主を喜ぶことについて書いているのです。神を喜ぶとは神への完全に信頼した状態で生きることです。何事も私たちの平安を乱すことはできません。なぜなら神がここにおられ、働いておられるからです。私たちは神を賛美し、微笑むことさえできます。なぜなら、私たちの神に勝るものは誰もいないからです。 このことを知るとき、真の意味で私たちの心の願いが叶えられるのです。なぜなら、私たちは私たちの神の国にとって最もふさわしい時に、愛する父が与えたいと望まれるものを受けるからです。9月9日、金曜日。さらなる研究。参考資料として、人類のあけぼの第62章、ダビデ油を注がれるを読んでください。私たちのための神の計画は、多くの待つことを求めます。それは本当に試練のように感じられます。試練の中で忍耐を学ぶことは、神のご性質に心を向け、神が私たちのために行動しておられると信じるとき可能になります。待たねばならない多くの理由がありますが、そのすべては私たちのための神のご計画と神の国に関係するものです。神に先んじてことを急ぐとき、私たちは多くを失います。しかし、神に信頼し、神を喜ぶ態度を維持するなら、多くを得ることができます。主は試練一つ一つの重さを測り、長さを測られます。私は苦しみをお与えになる神の目的を理解することはできませんが、神は最善のものをご存知なので、私は私の魂、体、そして霊を忠実な創造主なる神に委ねます。というのは、私は自分が信頼している方を知っており、私に委ねられているものを、その方が、かの日まで守ることがおできになると確信しているからです。テモテ 2:1-12。もし私たちの魂が、より多くの信仰と愛、より強い忍耐、そして天父に完全に信頼することを学び、訓練されるなら、人生の戦いを生きる中で、日々もっと多くの平和と幸福を経験することができるでしょう。主は私たちがイエスの身腕から離れて悩み、心配するのを喜ばれません。もっと静かに待つこと、そして全体を俯瞰することが必要です。私たちは正しい道から逸れていると感じない限り考えることをしません。そしてなおもその場にあるはずの印を探し続けるのです。しかし、考えることは感情によるのではなく、信仰によるのです。セレクテッドメッセージ第2巻242ページ英文。話し合いのための質問。1。イエスが一つ一つの試練を測られるとはどういう意味でしょうか。このことはどのように私たちが待つ時の助けとなるでしょうか。2. クラスで忍耐強く待った証があれば分かち合いましょう。その経験にはどのような恐れ、喜びが伴い、どのように乗り越え、何を学んだでしょうか。どのような約束にすがったでしょうか。 3. 神の時を待つ試練の中にある人々のために、クラスとして、教会として何ができるでしょうか。4. 忍耐を養うために、祈りはどのような役割を果たすでしょうか。聖霊がその人生に忍耐を培ってくださるよう祈るべき人がありますか。話し合いのための質問終わり。第11課を終わります。